行け
世界遺産と
雑学の旅。
皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。チャイです。今日はめちゃくちゃ素敵なゲストを見つけて呼んできましたんで、早速ですねご紹介したいと思うんです。どんな人かっていうと、僕の方のですね本業、まあもうラジオの皆さん知ってらっしゃる方多いかもしれませんけども、教育関係の仕事をしてるんですね。その教育関係の仕事のところで出会った、まあ教育者としてもめちゃくちゃすっごい人だし、話してて面白い。そして本当になんか人の個性をどうやって発揮するかみたいなところで、ものすごいなんかいろんな実践とか知恵とかを持ってらっしゃる方なんで、今日はですねそういった川戸清美さんって名前なんですけど、ちなみに彼女は YouTube チャンネルもやってます。湘南ブラブラチャンネルもやってますから、皆さんラジオ聞いた後 YouTube もぜひチェックしてほしいんですけど、まあそういう人をちょっと今からお呼びしますので、説明長くなりましたが、清美さんどうぞ。
こんばんは、こんにちは、おはようございますって感じですか。川戸清美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
の皆さん。はい、こんばんはです。
いや、もうセカダツへようこそ。
初めてのことで呼んでいただいてとっても嬉しいです。
よろ
し
くありがとうございます。
はい。
はい。じゃあちょっと清美さん早速なんですけど、はい、ご自身でもちょっと簡単に、皆さんに自己紹介をちょっとしてもらえたらなと思うんですが。
はい。はい、私、名前が川戸清美と申します。半分ちょっとアメリカ人みたいな名前で、
はい。
カタカナなんですよね。で、主人がアメリカ人で、私は日本人ですけれども、25年ぐらいアメリカのシアトルという場所で、教育関係のお仕事をしてました。
はい。
それからですね、まあ、教育は長くやってるんで、もうそろそろ、日本にまた、仕事で行こうかなと思ってた時にですね、もう、教育はもうそろそろいいかな、ちょっと違うことやりたいなと思って、と、主人の仕事の転勤で日本に帰ってきました。8年ぐらい前ですね。
はい。
で、私は小さい5歳ぐらいからヨットに乗っているので、
うん、
湘南の江ノ島というところでヨットに乗っておりました。うん、そしたら、USA、チーム USA というボートがやってきて、それは多分2000、何年ですかね。あ、だからオリンピックの5年ぐらい、4年ぐらい前ですね。
うん。
で、東京オリンピックが、今年は、その年から東京に決まったっていうことが分かっていたんですけど、うん、こんな早くに、何年も前から、なんで USA のチームがいるんだろうと思って、まあ、アメリカ人の方だったんで声をかけて、何やってるのって言ったら、いや、僕たちはもうオリンピックのために準備に来ましたっていうことで、
うん、
で、私もずっと与党をやってるので、なんか手伝うことあったらやりますよ。近くに住んでます。英語と日本語できますよ。何かお手伝いあったら何でも教えてくださいっていうような感じで、
うん、
フラッとボランティア的なことを手を挙げたら、そこからみるみるうちに、なんと、うん、ナショナルチーム、US セーリングチーム、ナショナルチームでのロジスティックのマネジメントのするお仕事を、だから最初は本当にお仕事じゃなくて、本当にボランティアと思っていたんですけれども、あっという間にお仕事してくださいって言われて、そこから4年間、
うん、
アメリカのセーリングチームのでお仕事させていただきました。
あ、そうだったんだ。
そういうことだったんです。
どういうつながりなのかなと思ったら、そういうもう本当に風のような波のような縁なんです、ね。
そうなんです。だから、今ね、そういうナショナルチームのお仕事なんかはもう日本、実はアメリカ中の人がやりたいし、
うんうんうんうん、
ね、みんなこう、なんだろう、履歴書送ったりとかしてらっしゃるんですかね。
うん、
まあスタッフの方たちみんな全米から選ばれたすごい方たちだったんで、
うん、
いいの私でって思ったんですけど、
うん、
まあ、いっかっていう、まあ、アメリカで25年教育をやってた時に、私が一番教育、どんな教育をしたいかなっていつも思ってる時に、常に思っていたことは、水のように風のように子供を育てたいと、
うん、
思ってたその通り生きてるので、
うん、
ちょっとなんかもうそんな風にやってきますね。やはり。
やはり。
風のようにやってきて。
うん。
で、まあ、海の上は、ホームですので、私、うん。もうすごく楽しく、たくさんお勉強させていただいた4年間でしたね。
へ
え。うん、楽しかった。
なるほど、すごいな。もういきなり皆さんすごい人だって分かったでしょ、これ。
時々ふざけてるのって言われますけど、ちょっとふざけてる感もありますね。
うん、そうだったんですか。それでじゃあ、あのオリンピックの時に東京で USA にチームを支えて。
うん、楽しかったですね。
はい。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。
はい。はい、
今日はですね、そんな京美さんと一緒にですね、あの、世界遺産の雑学の旅をお届けしていくんですけども、
うん、
京美さん、最近はどんなことしてるんですか？
最近はね、
うん、
まあ、日本人でありながら、日本のことを全く知らないっていうことを気づいて、
うん、
それでほら、世界遺産とか、そういう話も聞いてたけど、え、
うん、
結局私、日本のこと何も知らないなって思ってて、それでちょっと日本国内をね、
うん、
いろいろお邪魔して、
うん、
いいところ、そしてまた面白いもの、美味しいもの、素敵な人たちに会えるようなことをしてるんですよ、最近。
ああ、それはすごいわかります。
うん、行く先々ですごい人がいる、うん、この日本に。
まあ、わかる。
うん。
なんか、僕が、ここ、うん、あのね、一回公務員の方辞めて、それでフリーになって、うん、日本全国で、それこそいろんなセミナーとかイベントとかやった時に、
うん、
僕も、なんていうか、海外旅行とか大好きで、毎年そういうなんか、大きな休みの時、海外に行ってたんですけど、
うん、
日本国内って実はほとんど行ったことなくて。
そうですよね。意外なんですよ。
本当にそうなんですよ。で、旅行って言って、国内ってなんか僕の勝手なイメージでは、地方都市って全部確立化されてて、うん、日本なんてどこ行っても同じだろう、ぐらいの気持ちだったのが、
うん、
その時にいろんなところ縁あって、日本の様々なところ行かせてもらって、本当になんか素敵なところがいっぱいあって、
うん、
いろんな文化、いろんな人がいるなって思いましたね。
なんかね、
うん、
エネルギーが違うと思う、うん。私は都会、ま、東京で生まれて、実は東京で育ってるので、
うん、
田舎っていうものがないんですよね。
僕もそう、僕もそう、ずっとここら辺です。
うん。それで、まあ小さい時から海外へは、
うん、
あのいろんなところに行かされてましたから、
うん、
うん、なんとなくこう、根なしっていう、なんていうのかな、こう、ボートピーポーみたいなさ、常にいろんなところで行くけど、帰ってくるとかない的な、
うん、
な感じでいたんですよ。で、若い子はあまりそういうのって気にならないじゃないですか。
うん。
でも一回海外に出て、
うん、
長く住んでみて、で、うん、日本に帰ってきたら、
うん、
え、どういうこと、こんな素敵な場所がたくさんあるじゃないっていうことを気づいて、
うんうんうんうん、
で、若い頃より、なんかね、感謝が増えるのかな。これは、だから、年を取ってきてる、まあ当然そういうことなのかなって思うんですけど、
うん、
感謝がね、わ、すごいなーとか素敵だなーって思う気持ちが増えてきましたね。
あ、そう。
うん。例えばお食事にしても、
うん、
食べる、ほら、地方に行くといろんな違うものを食べるじゃないですか。
うん。
で、こんなの食べたことないっていうのもまだまだあるし、
うんうんうんうん。
お水とかが美味しかったり、
うん。
そういうシンプルなことなんですよね。お水が美味しくて、
うん、
そのところは必ずお米が美味しくて、
うん、
お米が美味しいところはお酒が美味しくて、
うん、なん
かそういうすごくシンプルであるけれど、日本が持ってるものすごく豊かなものみたいのね、なんか感激しちゃって、
うん、
ただ、地方に行ってそういうお話を そこに住んでる方にお話すると、え、普通ですけど何かっていうね。
うんうんうんうん。
そこがまた面白くて素敵で。
うん。
なんかいいですね、最近。だから、こういう場所をね、ちょっといろんな人にお伝えしたいっていうのは思ってるの。
うんうん、わかるわかる。
だからこの、
なんか、あれですよね、本当に、うん、その、自分たちのことって自分たちじゃなかなかわからないみたいなのあるじゃないですか。
あるある。
それを他の人と接触したり、他の人に教えてもらったりすることってすごくあって、それが多分、なんか異文化交流とか異文化理解の大事な視点っていうか、うん、同族や同類の人たちといると当たり前で気づけないところが異なる人から見たときに、もちろん衝突もあるけど、その中でなんか違う ところが良いっていうか、自分たちの持ってる良さに再発見できるっていうか、うん、他者を通して自己を知るみたいなのって、多分人だけじゃなくて、はい、国や町とか文化にもあって、それがなんか、そう、国内の中でもこんな多様な、なんていうかな、日本の中でもいろんな文化を持ってる人たちが、お互いを知らないで、ずっと外国だけ見てるみたいなところあるなと思って。
ある。だからよく私はね、こう、まあ、バイリンガルじゃないですか、英語と日本語じゃないですか。だから、なんか、ご相談みたいなので、私、子供がいるんですけど、英語習わせたいんですけど、留学させたいんですけど、っていう方、すごく多いんですよ。
はいはいはい。で、
聞かれる、言われるために、私は、いや、とりあえず日本の国内を見せてからにしてくださいっていうふうに最近言ってる。英語もいいけど、
うん、
あの日本の中にもたくさん素敵な言葉があるじゃないですか。方言って言われるものですけど、
うん、
なんかそういう音とか、
う
ん、情景が浮かぶような言葉とかたくさん日本の中にもあるじゃないですか、
うん、
そういうのを先に教えてくださいっていうふうに言ってる。あの留学行きたいんです、相談させてくださいっていう方が来たら必ず、
うん、そうなんだ、
うん、でおすすめしてる、うん、私が行ってきたこういう場所行ってください、お子さん連れてとかね。
へえ。
だからあんまり海外行きたいって思う気持ち、だからもしかしたら地方にいる人たちは東京行けばなんとかなるみたいな、
うん、絶対あるよね。
少し前はそういうことあったのかもしれないんだけど、
うん、
いや、そうじゃないかもっていうことは、地方に行って、そこで出会った人に教えてもらった。すごいなぁと思った。
うん。
うん。だからやっぱり日本の国内が、とりあえず。
今のブーム。
そう、ブーム。
ブームですね。なるほどですね。
うん、だって世界中私いろんなとこ行ってるんですよ。
実は。はい。はい。
だから いろんな国の一つ一ついろんないいところはありますよ。
うんうんうんうん。
だけど日本を知らなかったっていう。
あ、わかるわかる。
っていう。ね。
うんうんうんうん。
だからそういう感じ。
なるほどね。
うん。
それはすごくわかります。
一番、世界遺産で言うと、うん、一番行った場所ですごかったっていうのはどこですか？
私？
うん。これ世界遺産のチャンネルですよね。
あ、世界遺産のチャンネルですよ。世界遺産のコーナーもだからちゃんと喋りますけど、でも僕は世界遺産っていうか僕の人生の原点はトルコなんですよ。
おお。
僕は19歳でそれこそトルコのね、日本じゃなくて、僕はちょっと宗教にとても興味があって、うん、高校時代に宗教を勉強して、宗教というか世界史勉強した時に、うん、人間がなんか自分の思い一つで、まあ宗教っていうもの一つで、イマジネーションで世界を見て、そしてその世界観を持って人が結合されて、そして一つの文明を作っていくダイナミズムみたいな、うん、なんか心一つというか思い一つ、イマジネーション一つで、なんか世界ができちゃうっていう、その宗教の持ってるエネルギーみたいなものが、すごいなと思って。どんな文明にもその礎となる宗教思想があって、それが文明をなんか形作っていくっていうか、そういうなんか心一つで世界を作るみたいなものをやっていく、あの感じがもうものすごいエネルギッシュだなと思って、で、日本で宗教の話とか宗教勉強しとっても、まあ本当にまあみんなから、えって感じにあるし、宗
教興味がある。変わってる方向性でしたよね。
うん、あれ
あねえ、そう。
しかも日本ではそんなね、あの宗教やってるみたいな人とかもあんまりね、大々的には少ないし、うん、あとそういうなんか生活に根ざしてる、なんていうのかな、生活空間になってるような宗教っていうのもあんまり多くないと思うんですね、うん、思ってたのね、当時。
うん
で、今はちょっと考え違うんだけど、っていうのは日本には、なんかそういう宗教、まあ、なんていうかな、日本にはそういう宗教って言葉を使わない宗教みたいなのがあるなって今思ってるんだけど、でも、それで、あの、日本じゃない世界見てみたいって中で、イスラム世界、当時僕が留学した時って 9.11 以前なんですよ。あ、9.11 以前に留学を決めたんですよ。9.11 の年なの。僕留学したの。
うわぁ、そうなんだ。
そう。だから、テロの1ヶ月後だったの。
マイク、マイク、そっか。
本当は、その前の時だった時に留学が決まって、その時って、 まあ、イスラームに対する情報はもう皆無ですよ。ほとんどない。日本の中で調べても会うこともないし。でもイスラームってすごい生活と目指してる。本当に今でも、なんかその社会が、アッラーがいる社会が、世界がそこにはある。それぐらい生活と密接した宗教だから、とっても興味があって、見てみたくて。で、特にトルコは、かつてキリスト教の頂点を極めた国であり、そして今、もうちょっと後にはイスラムの頂点を極めた、世界三大宗教の、二つの宗教の頂点を極めた、運命の十字路だから、めちゃくちゃ興味があって、すごく行きたかったんだよね。
すごいね。なんかその、その頃に興味のあるものを、その、なんかもう、引き寄せられるように、そこに行くっていう、こんな遠い国からっていうのが、すごいな。思って私そんなそのぐらいの年代の時、引き寄せられるように何かどこかへっていうのはなかったかもしれないですね。普通に生きてるかな、はい、なかった、はい、なかった
し、なんかそうだね、僕もなんかすごい強い思いはあったけど、でもなんか例えば大学1年生の時に試験を受けたんですよ、そういうトルコに留学するためにね、まあトルコ語の試験でも受かると思ってないから、なんていうか、トルコ語なんかちょっとしか勉強してないし、でもダメ元で、なんか、なんていうのかな、僕の中では、受かるか受かんないか分かんないけど、なんかやらないで後悔はありえなくて、やって後悔しか絶対ないから、とりあえず興味あるし、もうなんかダメなのは分かってますよ。なぜなら1年間しかトルコ語勉強してない。しかも1年間って別に専門じゃねえからみたいなトルコ語。でも行きたかったから頑張って勉強して、で一生懸命頑張って勉強したら、受けるじゃないですか。
受かっちゃうわけね。
そうなんですよ。ダメ元でやったら、なんとトルコって人気なさすぎて、日本で3人とか2人とかしか受験してないし、受かるよね。
そっか。まあ、運がいいからね。
運がいいの、運がいいの。だから本当、運がいいの。しかもその後 9.11 テロがすぐあったから、もう一気にみんな響いていくわけよ。そうすると、もうガラッガラのイスタンブールよ。もう私が行った時は。
だから、911の時にアメリカに行ったからね。
あ、そうなんだ。
住んでましたから怖かった。
まあそうだよね。
テレビ、未だに覚えてる。ああ、戦争が始まるって思った。何を最初わからなくて、まあシアトルに住んでたので、あれですけど。そうなんですよ。で、実はあの日はさ、家族が、アメリカンエアラインで、イースコースじゃないけど、乗っていく予定の日だったんですよね。玄関を出る直前に、その家族の、行く人が、今日取らないよ、空港閉鎖になってきたって言って行かなかったんですね。
あ、そうなんだ。
だからあれは今でも思い出すと、もし乗って、あっち行きのやつだったらもういないんだっていうね、その儀式も見たし、だから、学校とか全部閉まる。いつ、次はシアトルに来るのっていう、飛行機落ちるのか、何が爆発するの、何なのか分からなかった、覚えてる。プラス、その時に今度は日本から私のいとこの子供たち、まあ、高校生かぐらいの子たちかな、日本から遊びにたまたま来てたんですよ。で、シアトルは、ちょっと、大きい都市だからもしかして狙われるかもしれないから、どっかにもしかして行った方がいいのかっていうことで、その日の夜、なんかね、なんでかわかんないんだけど、ご飯を炊いて、おにぎりって、お味噌汁を作って、普通絶対しないんですよ、そんなこと私、ご飯。そんなに食べなかったし。でもなんかその時ね、作って、その子たちに、ねえ、明日、もしかしたら生きてないかもしれないから、だから一応これを食べようって言ってね、食べたの、覚えてる。本当に分からなかったの、明日がどうなのか、何が起こってるか分かんなかったからね、最初、そんな感じだったな。それで、寺院が はね、やっぱりイスラム教の寺院とかが、なんかこう爆破されたりさ、
襲撃されてたよね。
ひどいことになってたのね。
うん、
で、それでこれはダメじゃないと思って、怖かったを2、3日してから見に行って、お花を見に行って、お花を気に入ったの覚えてる。それも怖かった。で、誰がいるかわからないし、みんな本当におかしく怖くなってた時だったからね。そんなアメリカの状況はそうでしたね。そこにいたんだ。
その時でも僕らは、なんか、日本に住んでるとやっぱりイスラムが怖い、イスラムは野蛮だ、やばいっていうニュースとか、その後、一気にもうイスラム、アンチイスラムの流れがさ、西洋に広がるっていうかさ、日本もすっごい感じになってて、僕はその1ヶ月後にトルコに行って、留学も中止になるかもしれないとか、本当になんかうちの親なんかもう絶対もうやめとけみたいなもんなるし、みんな。
でも知りたいね、いろんなこと知りたかった。
そう、すごい大変だった。だから行くのも。でも、結果的に僕もちょっと怖かったけど、でも行ってみたら、トルコの人たちは普通だし、本当に普通に生活してる普通の人たちだったし、しかもすっごく、なんか結果的には優しかったし、本当にトルコの人たち。で、トルコでやっぱりなんていうのかな、みんな野蛮だとかテロリストだみたいなイメージが一番ある時だったけど、そんな人一人もいなかったし、その時、その向こう行って。
そう。
なんですか。
で、教えてたじゃないですか、その時アメリカの現地でね。
うん。
その時に子供の一人がやってきて、
うん。
怖いとか、
うん。
いい人かもしれないとか、
うん。
まあその時私の娘がまだ小学生だったけど、
うん。
なんでかなって。どうして、アメリカはこんなに嫌いになることをしたんだろうっていう感じ言ってたよね。何がこんなに私たちを嫌いにさせたんだろうって。命をなくしてまで、っていう話はちょっとしたのを覚えてるけど、やっぱり怖かったかな、どうなるんだろうなって。でも、その時は一回、まあ明日はないかもねっていう、誰にでも明日は約束されないって、すごく強く思ったかな。だってほら、戦争は知らないじゃない、当然私たち。話は聞いてるけど。その実感が明日は誰にも約束されないっていうのをすごく思った日だったな、911は。だから毎年、今でも思い出す。仲のいい実は友達があのビルで亡くなってるから、それは毎回思い出す。
なるほどね。
うん。
なんか僕はあのイスラムが世界で一番なんかいろいろ言われた時に現地にイスラムの現地にいて、なんかみんな悪く言うけど悪い人なんか本当に見たことなくて、むしろ宗教的に熱心であればあるほどあのテロはなかったっていうし、あるべきじゃないっていうし、そういう人であればあるほど熱心であればあるほど優しい異教徒に対してね、僕は仏教徒でイスラム教徒じゃないけどイスラムのこと勉強したくて言ってるから毎日イスラム教の人たちと話して、それこそモスクにも通ってたんだけど、本当に別に、なんていうか、全く僕なんかね、むしろアメリカ寄りの人なのに、日本なんてね、全然優しかったし、なんか僕だからその時に、すごくなんか自分の目で見た時の、その現地のその体験っていうのが、なんか噂とは全然違う。噂とか、みんなの憶測や決めつけとは全く違う。普通に優しく素敵で、熱心で、なんなら日本よりも精神的に豊かな人でさえもいっぱいいるような。
うん、そうですよ。
うん。
だから私、あの経験は、その後私が教えていく、ことの中にはすごく影響してると思う。やっぱり自分の子供たち、本物を本当に見せていきたいと思った。いいことも悪いこともね。子供たちが判断していって未来を作らなければいけない。だから、ニュースとか、そういうのもいいけれど、やっぱり目で見て、すごい思ってるかな。今でもそれはそうかな。思ったし、そう、それはありますね。まあだから自分もやってるけどね、そういうふうに。いろんなとこ行きたいし。
なんかさ、そこの人に会ってしまえば、 みんな優しく素敵な人なんだよね。
そう。うん。まあ、いろんな人がいるっていうことがわかるじゃないですか。やっぱり側面でしか見えないから。
そうそうそうそうそう。
こちらにいればこっち側のことしかわからないから。
そうそうそうそうそう、本当にそう。
だからその娘が言ったことはまさにそうだねと思ったのは、何があってこんなにアメリカは嫌われてるのって。いうことを言ってたからね。だからそうだよねって言って、それだっていうことと、まあだから難しいけどね、ワンサイドのことしか知らないのは残念だなって思うからね。
そうですね、なんかオスマントルコ帝国って600年続いたすごい帝国があるんですけど、でオスマン帝国ってまあトルコってご存知の通り、その東西のヨーロッパとアジアに唯一国土を持っていて、上はもうね、クリミア半島がちょうどある黒海を挟んで、スラブ世界、ロシアとかウクライナがあるとこで、下は地中海挟んですぐね、エジプトとか、アフリカになる文明の十字路で、なんか、あそこを治めるのってめちゃくちゃ難しくて古代から、なんで難しいかって、いろんな人がいすぎるから。白人もいれば、ギリシャ人もいれば、ヨーロッパ人もいるし、もう、遊牧民もやってくるし、海からも人来るし。だから、あまりにもいろんな人がいすぎて、あそこの地域を長期間治めることってとっても難しいって言われてたんですよね。そこをオスマン帝国は、もう、ものすごい強大な帝国として600年間、あそこを、まあ、治めることになったその理由は、異なるものを受け入れる多様性、柔らかい先生とも言われる多様性を受け入れることによってオスマン帝国は強くなったって言われてるんですよ。だからいろんな人がいるっていうことを強さにした帝国。逆に言うといろんな人がいないと強くなれなかった国なんですよね。具体的に言うとオスマン帝国の最初とか、すごいトップ、国の政治の一番のトップって、みんな、なんていうか、外国人なんですよ。大体。
そうね。そういう、それで言うとアメリカもいろんな人が。
そうだね、そうだよね。
いるから、多様性とか別に歌ってないかも。多様だから、最初から。
でもトルコも多様性は歌ってない。そう、まさに最初から多様だから、そうやるしかなかったの。
だから、で言うと、もっと言うと、日本は、多様性を強く言っていながら、でも、多様の人はあまりいないじゃないですか。
そうですね。
まあ、外国人は随分増えてね、住んでいただいてるけど。
でも、多様性って今すごいキーワードになってると思ってて、今の時代の。
そこだよ。
でも多様性ってでもさ、すごく難しくないですか？
私は逆に、そっちがね、楽なんですよ。変だけど。変なのかな？日本人だけどね。
それが楽っていうことは多分素晴らしいんだけど、多様性って言っても自分が嫌いな人、自分と合わない人を認めることになるじゃない？
ああ、そうですね。
それのコツっていうのは、
それは、多分、子供の頃からそういうところにいたりすると、それが空気みたいに普通になるので、そんなに、なんか、これは頑張って認めていこうとか、そういう感じじゃないんですよね。普通。例えばじゃあ、日本人で言うと、水道から水が出て普通に飲むじゃないですか。日本中どの都道府県でも水は飲めるじゃないですか、水道の。あの感じは別にすごいよねってみんな感激してないじゃないですか。あれに似てるかも。私の中の。多様性っていうか、だから肌の色とか文化とかその宗教とかいうもっともっと以前に、日本人の中でもいろいろ人いるじゃないですか。それさえも別に大丈夫っていうか、いいなって思ってる感じかな。それは多分ベースがあるからじゃないですか。それが普通だから。
違う、多様性を担保する自分の中のなんかそのなんていうかな。多様性ってね、やっぱりね、結構、なんか認めるのってね、結構難しい。まあ、もしかしたら日本人だからなのかもしれないけど。
それなんでだと思います？なんでだろう？
なんか、やっぱり自分が認めたくない価値観ややり方とか、あと自分の中で嫌な人とかと一緒にいることが単純に辛いっていうか。興味さするない？
ないかも、あまり。まあ、当然嫌だなーって思う人いるじゃないですか。人って。そしたらその人とはいなければいいからさ。まあ、そういう人がいたとしても、それはお仕事してるからって言って、まあ結果的にはでも、大丈夫になっていくんですよね。仕事場でそういう人いたけど、アメリカでも。なんか、そうですね。私はあんまりないですね、そういうの。
なんかね、多分だけど、日本ね、僕もうちの、ごめんなさい、日本人でさ、なんか誰とでも仲良くしましょうみたいなことを日本の学校教育でよく昔言ってたじゃないですか。
ダメ。
そう。それが多分、すごいダメな話だと思ってて、なんか誰とでも仲良くはなれない。
なれない。なれない。
で、問題は仲良くなれない人とどうやって同じ空間に居続けられるかとか、もしくはうまい距離を取れるかとかの方が大事で。
だから気にしなくなる。
仲良くない嫌いな人とやっていくための知恵、距離感の取り方、そういうことが多分重要なんじゃないかなって思うんですよね。
何のためにそこにいるかっていうことが分かれば、周りのこととか人があまり気にならなくなるかも。自分の目線が、じゃあ例えばグループで旅行行きますっていう日があったとするじゃないですか。世界見に、例えばね。なんとなくみんなそこに仲いいとはいえ、なんとなくちょっと違うんだよなっていう人が一人が二人いたりするわけじゃないですか。だけど、その旅行の目的は、日本を離れて世界遺産を見て、みたいなことを決めた。じゃあ大学の卒業旅行で行きましょうみたいになった時に、それがミッションっていうか、それのために行ってるとすれば、私は細かいことがあんまり気にならないんですよね。いつもだから何のためにっていうのを考えてるかな。あとはやっぱり、もう一日行きたかっただろうなっていう人がいるじゃないですか。なんてことで命が続かなかった人たちを知ってるから、あまりそういうこと気にならないっていうか、だって生きてるもんって思う。そういうふうに思うようになってるかな。まあもともとそういう感じですけどね。
なんかそうだよね。自分が自分らしくいられると多様性ってそんなに気にならなくなると思うんだよな。自分が自分でいればもういいだけの話だから。
そうなんですね。そう。
でも自分が何かを我慢してたり、自分が何かをちょっと抑圧受けてるときに、なんか自由にやってる人とか、あと自分のやり方に合わない人をちょっと攻撃したくなっちゃうっていうか。そういうのもあるんじゃないかなってちょっと思うんだけど。
嫌いって気持ちって、多分、知らない、わからないっていう気持ちと似てると思ってて。わからなかったり知らないとなんとなく不安だし怖いじゃないですか。だから、知ってることを増やすっていうふうには心がけてるかも。
そうだよね。
なんか、この前、福田県っていうところに仕事行って、こう、エプテッツサークルって、足のないサッカー、足のなんか事故とかで亡くなってる方がサッカーやってるっていう、サッカー、なんかその、そういうサッカーチームがあるんですよ。で、足がないと思ってボール蹴ってくださいみたいなのやってみたらすごいうまくいかないんですよ。だって足がないっていう感覚は私の脳は、認知できないじゃないですか、あるから。それで、そういうふうに思ったら、その人たちのどういうふうに脳が動いてるんだろう。だって最初は足があった人たちが、脳がどういうふうに変化して、理解して、体を動かすんだろうっていうのはすごい興味があって、すごく調べ出したんですよ。脳科学的にどうなのかとか、足のこう動き方とかどうなんだろうみたいなのを、 オリンピックの仕事もやったので、オリンピックの PT って言って体をコンディションする専門家たちがいるんですよね、国から集められた。でその人たちに聞いてみたりとか、あとパラリンピックの選手にインタビューして聞いてみたりとか、いろいろその自分が知らなかったことを知りたくなっちゃって、いろいろ調べたり勉強したら、あ、なるほど、脳の仕組みってそういう風になってる、だからあの人たちは足がなくてもサッカーできるんだっていうような、その知識を増やすことで、理解、その人自体の人生とか、だからそれで差別とかもなくなる、逆にすごいなって思ってきて、その人たちすごいって思ってきちゃって、でもっとその人たちのことを知りたいとか、もしも万が一そういう人がなんかのことで手足をなくさなきゃいけないとか、なくしちゃった人に会っても、あ、またこれを伝えられるなっていう感じになってきて楽しくて、なんかそういう感じかな私。だから自分が何のためにここに生かされてるのかっていう感じと、あと知らないことを知ることに変えていくっていう二つかな。ちょっと私いい人みたいな今話になってます、ごめんなさい。
いやいや、
それだけ今いい人みたいな、ちょっと自分で語ってて気づいたの。
いや、なんかそのなんかね、多様性ってね、いいように聞こえて、やってみるとすごく難しいっていう現場が多分いっぱいあると思っていて、でそれがなんでなのかなってことをちょっと考えたときに、僕は例えば多様性って多分すごく分かりやすいのは、もしあなたが塩だけしか持ってません、料理作ってください。そしたら塩味の料理しか作れません。でもあなたが塩と醤油と砂糖と片栗粉と持ってますとか、調味料がいっぱいあるとします。そしたら料理いろいろ作れます。お酒もあります。たくさん作れます。なるじゃないですか。でもその塩と砂糖と醤油が万が一混ざった状態になってたら使い物にならないじゃないですか。結局それぞれの個性がちゃんと個性として際立って立っていないと、つまり個人個人が際立って立ってないと多様性って言わないんですよね。
そうだね。
だから結局多様性って何かっていうと、自分がはっきり自分であるっていうこと、そして他人がはっきり他人でして、その個性があるってことを認め合うことなんで、自分と他人を混ぜちゃいけないんで、価値観、なんて言えばいいのかな、うまく言えないけど、醤油と砂糖混ぜたら台無しっていうか、それは辛いんだよね、お互いが。
そう。
醤油さんも辛いし、砂糖さんも辛い。まあ、砂糖醤油もあるけどね。
ね、
お互い辛い、
ね。砂糖醤油もたまに。
美味しいんだけどね。
でもさ、その自分らしくみたいのよく言うじゃないですか。で、私はそれは普通のことなので、その、自分らしくすることを、習うクラスみたいなのあるじゃないですか、たまに。そういうのがよくわからないっていうか、そんな自分らしくなく生きてる人いるのっていう
風に。それ、まさにすごく重要な指摘で、今度ね、きょうみさんとウェルビーイングのさ、セミナーもやるけど、
やる。
ウェルビーイングね、日本ですごく有名なウェルビーイングの研究者の前野隆さんって人いるんですよ。その人がウェルビーイングの、ウェルビーイング幸せな状態、の要素となってる4つの要素みたいな、4因子みたいなものを、まあ発見して、まあ、あらゆるいろんなアンケート、いくつものアンケートを取った中で、人のウェルビーングのあり方、ウェルビーングに必要な要素って4つにおおむね絞られると。そのうちの、まあ、1つはやってみようみたいなね、やってみよう、何でもやってみようという人たち、心とか、あとは、なんとかなるっていう、なんとかなる、そしてありのまま、そしてありがとうっていうこの4つなんですけど、このうちこれを日本でやった調査なんですよ、これ。日本でやったウェルビーイングの要素っていうのはこの4つがもう、に絞られて、この4つを守っていくことがウェルビーイングであるための、まあ、コツというか、まあ、そんなことをちょっと具体的に今度セミナーでね、話すところなんだけど、これ外国で撮った時に、意味わかるけど、ありのままってなんすかって質問がめっちゃ来る。
そう。普通だから、それが、
つまり。ありのままがウェルビーイングに必要ってどういうこと？そこもう少し詳しく教えてくれる？みんなありのままなんじゃないの？みたいな質問がめっちゃ来るって、前の先生が言ってて。
そうなんです。 まさにそうなんですよ。
だから逆に言うとね、あ、しかも日本人得意なのはありがとうって。
感謝ね。これ
日本人、そう、感謝はすっごく日本人が実は強いんだって、要素として。得意要素。そう。だから逆に言うと日本人はこのありのままっていう要素を、なんか、うまく工夫して強くしていくことができると、結構多くの人が、ウェルビングな生き方に近づきやすくなるんじゃないかなと思う。
なんかさ、強くしていくものとかなのは、ありのまま。
いや、そうなんですけど、そうなんだけど、ありのままっていう要素が、とりわけみんなの悩みなんじゃないかなと思って。
それで言うと、日本で、まあ、ここに聞いてる人って女性とか男性とか何パーセントとかわかるんですか？わかんないのか。
半分ぐらいかな。
半分ぐらいね。じゃあ、女性だとしたら、このお母さん神話みたいなのがあったりして、するんですよ、日本って。
はい。
なんか、
はい、
子供産むのすごい大変だと思うんですけど、日本だとなんか痛くないです、お母さんになるんだから、みたいなね。なんか、昨日まで私お母さんじゃなかったのにみたいな。そうすると痛くないですよね、
うん、
お母さんになるんだからっていきなりお母さんを貼り付けられる的なやつ、
うん、
だからそのなんかそういうのが日本は多いのかな。なんかこう例えばそうだな、そうだから女の子だったらそうじゃない、あの、
うん、
女の子なんだからとか、
うん、
お母さんになるんだからとか、
うん、
お母さんなんだから痛くないはずです、お母さんなんだから辛くないです、子供のために生きてくださいみたいな貼り付けられるんです、全部、
うんうんうん、
そうするとお母さんである前の自分、
うん、
自分らしかった時、
うん、
自分だった時をもうなくさないといけないの、耳なしぐらい貼られるわけ、
うんうん、
出てくるとこ全部ないわけ、全部貼られるから、うん、結構私のとこに来るお母さんたちは、
うん、
あの、そういう風になってる方が多いんですよ。で、じゃあ自分、ご自分らしくやってくださいって言っても、それ何のことでしたっけっていう。
ああ、なるほど。僕でもね、それ、今の話だったら、すごく思うところがあって、
うん、
なんかね、僕最近ちょっと気になってるのは、その大人になるみたいなところなんですよね。なんか、それはなんでかっていうと、今言ったやってみよう、なんとかなる、ありのままありがとうって、なんかね、子供がほとんどもうちゃんと持ってる。特に、うちの息子、まだ1歳8ヶ月ですけど、なんか見てると、めちゃくちゃやってみよう強いし、なんかもう、絶対なんとかなるって思ってるから諦めないし、しかも、ありのまま、もう悲しい時は泣くし、それこそもう食べたい時は叫ぶし、で、なんかありがとうは、まあちょっとまだ言葉言うかわかんないからあれかもしんないけど、なんかそういう姿を見てる時に僕は結構学ばされることが多くて、なんでかっていうと、やっぱり自分が何かを彼みたいに全力でどこまでできてるかなってなった時に、泣くほど頑張ってることって僕ないんですよ。で、彼みたいになんとかなると思って、なんかダメ元でも何回も何回も何回も同じことをやったりできないんですよ。どっかで頭で考えちゃう。で、それこそありのまま、眠かったらそのまま床で寝たりとかしてるから、そんなことなかなかなくて。だからなんかそういうことがなんか多分もうちょっと必要で、その上でなんか大人になるというのはそういったことをなんていうのかな、潰していくことなんじゃなくて、そういったものを自分の中でキープしながら人を思いやる想像力というか、さっき清美さんも言ったいろんな知識を増やすってくるってことは、いろんな人ことを知るってことは、やっぱり想像力が豊かになって優しくなれることだと思うんですよね。だから大人になるとか教育を受けるっていうのは、やっぱ僕はね、想像力の育成なんじゃないかなって最近思うんだよね。
なんかね、つまんないっていう話が多いんですよね。だから、学校の形をね、もう少し、っていうのはいいかもしれないですけどね。
だからなんかその悩んでるお母さんたちはめちゃくちゃお手本になる人が目の前に子供がいるっていうのはすごい希望だと思うんでね。僕はすごい子供の姿からウェルビーイングの生き方をなんか学ぶことができてる。
だけどなんかね、具体的じゃなさすぎてわからないみたいですよ。自分らしくとか、やっぱり、 数字とか、
うん、
行に書いてあることしか分かんないみたいです。感じてっていうのはできないみたいです。理解しようとしてしまう、なんか感覚的に学べない。
でもだからこそ今みたいな、なんかもう言葉にしてる理論みたいな、いいんじゃない、うん、ウェルビーングとはこの4点ですと言われたら分かりやすいじゃん、大人になってる人は。
そうか。
でその要素が目の前にある子供にどれだけありますかって視点で見たら、あ結構あるね、なるほどこうだねってなると、なんかあ、じゃあこういうところ私は取り入れられるかなと思えるかな。
うん、なんかあとは、
うん、
大人になる前にね、
うん、
たくさん感覚に特化したことをした方がいいって私はする
。
僕は私20年以上アメリカで教育やってきて、
はい、
自分の子供もそういう風に育てて、そういう風だったんですけど、
うん
うん、例えば大人で言うと、夏のすごい暑い日にめっちゃ冷たいビールとか飲んだら、おーみたいな、あの感じあるとか、
うんうんうんうん、
すごい寒い日に温泉に浸かった時のあの、おーっていうあの感じ、
うんうんうんうん、
みたいな気持ちのいいあたりの感覚に特化したアクティビティっていうのをたくさんしたら、
うん、
大人になってからちょっときついこととか嫌なことがあっても、それを思い出せばいいっていうね、
うん、
それはすごく今推奨してるんですよ、いろんな方に。
そうですね、それでも大人もそうですよね、だから子供にもそういう教育した方がいいけど、
子供も、
ね、うん、気持ちがいいというか、僕はね、居心地がいいっていうのをすごい大事にしてるんですよ。心地よい、うん、心地よいっていうことをとても大事にした方がいい。
でそれをいくつ持ってるかで、
うん、
最初に戻る、その人のことが気になったりっていうのがなくなるっていう法則があって、なんかサウンドミュージックっていう映画があるんだけど、
うん、
その中で人が歌い出して、茶色い、紙に包まれてて、
うん、
紐で結んであるものとか、
うん、
雪が鼻の上とかまつげの上に乗るあの感じとか、
うん、
白いワンピースにブルーのリボンがついてるお洋服とか、
うん、
猫のひげとか、そういうものが my favorite thing って言って歌い出す歌があるんですよ。This is my favorite thing っていうね、
うん、
大好きな、好きなことみたいな。で、うん、歌の続きで、だから、犬が急に吠えたり、
うん、
うん、なんだろう、嵐の日が来て、
うん、
何が、怖くなくても、I just remember my favorite thing って。その、今までの好きなことをちょっとずつ大好きだったことを、気持ちのいいことを、居心地のいいあたりっていうのを思い出せば、
うん、
I feel so good, feel okay っていう、なんか大丈夫になるのっていうような歌があるんですね。
うん、
それがまさに私の今言ってる子供たち、子供の間に、たくさん、そういう自然に触れることとか、
うん、
触ることとか、
うん
うん、そういういい気持ちのことをうふふってなるようなことを感させて、
うん、
それで、うん、辛いことがあっても乗り越えていけるっていう、うん、になるよっていうようなことを言ってて、
うん、
この前はだから、まあ、世界遺産って私は言えると思ってるぐらいすごい大分県の別府市行った時に、
うんうんうん、
地中からその温泉の湯気がボーボー出てるようなとこじゃないですか、別府、
うんうんうん。
で、そこに行った時も、すごい良かったんですよ、なんかいろんなことがね。で、それ、うん、まあなんかこういうところで大人疲れてるじゃないですか、みんな。
うん、
皆さん来てもらって、そこでちょっとずつ、favorite thing、集めちゃおっか、みたいなね、セミナー、うん、ワークショップやりたいなーと思ってたりするの。なんかそういう気持ち、うんうん、で、今回ほら、大阪行くじゃないですか。
はい、
大阪のセミナーもすごく私は楽しみなの、うん、それは大阪ってなんかラテンの街みたいな感じがして、
私大阪僕大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。私あんまりないんですけど、ラテン民族ですよね、関西人。そ
う、もう関西人はすごいよ。
素敵ですよね。
素敵ですよ、本当に。みんななんかね、本当に、なんていうかね、面白いことが好きみたいな感じとかもすごくいいんだよね。
うん。うん。なんかだから、そこがね、ちょっと、そういうところでもやりたいなと思って、
うんうんうん。
世界遺産、日本の中にある、いいところ、うん、楽しいところを、ずっと、チャイと巡業回りたい。う
ん、やりましょう。
巡業。
そうやりましょう。
いらしてください。ぜひ皆さん。
大阪セミナー、ちなみに自分の人生をデザインするっていうのがさ、今回テーマで我々やりますけど、なんかズバリ人生のデザインのコツってあるんですか？
私？
うん。
私はだから、好きなことやってる。
うん。
好きなことを、まあ、最近はですね、年を取ってきたので、自分がやりたいこととできることの違いがだんだん分かってきたので、なお楽しくなってるんですけど、
うん。うん、
時間のリミットがあるって思えば思うほど楽しいことだけやるって思ってる。
うんうんうん、
で、そういうことやって生きてると、そういう方たちに会うんですよ、また。
そうですよね。運が良くなるんだよな。
運が良くなる。なんかやっぱりさ、楽しそうにやってる人と近くにいたくない？
まあ、それは絶対そうだよね。
うん。だから、私たちのセミナーとかに来ちゃうとさ、運が良くなっちゃうんじゃない？もうまあ、もうね、これを聞いてる人たちはきっとみんな運が良くて大変幸せな人生をなさってるけど、だからちょっと落ち込んでるなとか、あいつちょっと最近なと思う人はみんな連れてきちゃうみたいなね。
そうね。あと運がいい人も、やっぱ集まっていくとね、またどんどんどんどんね、繋がっていくからね。
繋がるよね。あれはなんででしょう？ユニバースが効いてるんだろうかな、そういう。いい、いい。
ね。
まあ、任されてる感じでしょ？
じゃあ、広がってるよね。
うん。それは楽しいかな。デザインする、自分の人生デザインして生きていく。それも私にしたら普通だなと思うけど、コツとか別にないですね、うん。
いや、それをなんかさ、セミナーテーマだからそういうのをみんな求めてくるかなって思って。
あ、なるほどね。
うん。
じゃあみんなエネルギーを上げる。仕事、私、名刺に最近、エネルギープロデューサーって書こうかなと思って。
なんかちょっと怪しくなりません？大丈夫？
ダメなの？エネルギープロデューサー。今までは、なんか、教育コンサルタントみたいな、ね。あと、テレビに出ませんかって言われたりするじゃない？そうすると、女優枠かなって思うわけですよね。こんなに可愛いからごめんなさい。皆さん顔見えないから言うけど、可愛いんですよ。なんか。女優枠かなと思って。プロデューサーの方に、女優枠ですかって言ったら、ちょっとすいません、女優枠ではないです今回って。あ、そうなんですか。あ、そしたらやっぱりなんか楽教育やってるから、
うん、
あの文化人枠かなと思うわけですよね、
うんうん、
文化人枠ですかって言ったら、キョビさん申し訳なさい、ちょっと文化人枠でもないんですよって言って、
うん、
そしたら何で、あと枠ないじゃんね、
うん、
女優枠かまたは文化人枠で、どういった枠で私はテレビにお誘い受けてるんでしょうかって言ったら、
うん、
マツコさん枠でって言われた。
そうなの？
そんなの嫌じゃないですか。あ、嫌じゃなくて、私マツコさん大好きでしょ、大好きなんですよ。ただ、マツコさんは一人でいいじゃないですかっていうこと。だから、困ってるぐらいなのかな。どういうことだったろうと思って、とりあえず今のところはお断りはしてるわけです。
マツコさん枠でなんで話が来てるのかよくわかんないし。
いや、だからそうでしょ。
みんなもうびっくりですよ。京美さんどんな人かなってなっちゃったよな。
だからそのプロデューサーの方はマツコさんみたいな感じでおっしゃるんですけど、それはですから、マツコさんはテレビの業界に一人でいいわけですから。違う枠を今探しておりますけど。ね、そうなんですよ。
なるほど、わかりました。
楽しいことをやりたいですよ。皆さんと一緒にやりたい。だから教えていただきたいです。どんな、うん、そっか、 あれだよね、ラジオって一方通行に話すだけで向こうの方とは話せないんですもんね。
そうなんですよ。
そっか、私もインスタライブとかやったり YouTube やったりしてるんで、割とコメントをいただいたりとか、インスタグラムで DM を交換して実際にその後会ってお仕事につながったりとか、
うん、
すごい今そういう時代ですよね。
すごいですね、
うん、
今時ですね。
そうなんですよ。だからね、いろんな方とつながっていろんなことしてるので、うん、ぜひ大阪楽しみだな。
大阪来てほしいですね、皆がね、ぜひね。
日にちいつでした？7月でしたね。
7月の16日ですね。新大阪駅から徒歩2分のとこで、うん、自分の人生をデザインするっていうことをテーマにして、まあ、話の内容としては私たちが、まあ、一応専門でやってるウェルビーイング、今ね、とても、うん、ホットなワードになってますけど、日本ではね、幸福みたいなのとちょっと同じような概念で訳されるんだけど、まあ、ウェルビーング、幸せな、心身ともに幸せな状態みたいなものがどういう状態であって、どうやったらそういった状態を整えていくことができるかっていうのを、教育の実践の現場からとか、あとは最新の研究からとか、あとは興味さんの方でアメリカではどんなことが取り組みとしてあるよみたいなことを紹介する、ちょっとセミナーっぽいことをやったり、あとはグループで、ウェルビーイングのね、ウェルビーイングダイアログカードっていうのを使って、そういったことを深めていくようなワークショップをやったり、あとストレス、あれですよね、ストレスマネジメントの話もしてくれるんですよね。
そう、ストレスマネジメント大事なんですよ。うん、あ、そこはね、やっぱり自分をデザインする人生デザインなんかではすごく大事かもしれないです。ストレスマネジメント。ストレスマネジメント。見えないからね。
ストレスだらけですもんね、日本人から。
う
ん、
そう。だからそれが分かってた方がいい。とってもいいです。
そういったストレスマネジメントの話をしたりとか。まあ、現場にいるみんなで和気あいあいといろんなことを話しながら交流していって、もちろん質問も受け付けながらっていう形で進めていく。うん、そういうイベントになってます。
そう。なんか参加型のみんなで、
うん、
まあ、お勉強しながらですけど、
うん、
いろんなお話聞きたいですよね。
聞きたいですよ。
お会いしたいです。いろんな人に。
したいですね。
うん。びっくりしないで、可愛いからとっても私って言ってます。
みんなこの後多分 YouTube 検索しますよ。
ぜひ、今ね、登録者数が5500ぐらいしかないみたいな。
すごい、でも。
よくわかんないです。
はい。
それも、ひょんなことからやってくださいって言われたんで、全然わからないままやってますけれども。
はい。
はい。
というわけで、
はい、
皆さん、じゃあ大阪でお会いしましょうということですが、じゃあ今日は一旦こんな感じで。
はい。
はい。じゃあ皆さん、そんな感じで今日の特別ゲストで、きょみさんに来てもらう回でした。
ありがとうございました。
はい。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
はい。ここでチャイネクストからのお知らせです。さあ皆さん、お待たせしました。運がいい今日を主催しているチャイネクストですが、この度運がいい T シャツというものを作りました。ですね、シルクスクリーンで一枚一枚手刷りで作ってですね、今回クリーマというサイトで販売をしております。運がいいとですね、T シャツに書きました。そして僕がアフリカのガーナで手に入れたブワ族のフクロウのお面、これをモチーフに印刷してます。ちょっと普段着れるかなっていうぐらいかっこよく作ったつもりですので、ぜひ、リンクの方ちょっと見てもらって、いいかなと思ったら、ご購入していただけると嬉しいです。そして、クリーマの中で、ランキングですね、上位目指してます。今ね、本当に皆さんのおかげでですね、ちょっとずつ評価の方もしていただいたり、ご購入いただいたりしてですね、ランキングの方上がってきてますので、ぜひですね、運がいい T シャツでですね、上位の方を目指していきたくて、T シャツや、とりあえず、今なろうと思ってますので、今頑張ってるところです。ちょっと見てもらって、もしもよかったら、お買い上げいただけたら嬉しいです。 そして2つ目のお知らせ、7月16日午後1時から新大阪で対面イベントを行います。こちらはですね、チャイネクストの本業の方のマジでガチのイベントになるんですけど、ウェルビーイングとストレスマネジメントということで、まあ子育ての悩みを抱えている親御さんや教育者の方、もしくは自分自身の人生をどのようにデザインすればいいか、ストレスリリースをどんな風にしていって、どんな風に生きていくと生きやすくなるかな、みたいなことにご興味のある方、ぜひぜひ来てください。今回はですね、川戸京美さんというアメリカで長年大活躍していたですね、教育者の方と一緒にですね、トークセッションのような形でセミナー進めさせてもらって、そして皆さんの、そういったウェルビーイングを高めるためのワークショップ、自分の人生をデザインするためのワークショップみたいなものを、やっていく予定でいます。こちらもリンクの方載せてありますので、ご興味のある方、ぜひどしどしいらしてください。コロナ明けてもうめちゃくちゃ久しぶりのイベントなので、本当にみんなに会いたいし、あと今回本業のガチの方なんで、本当にですね、本気で、皆さんのお役にマジで立てるかなと思ってるし、あと子育ての悩みって抱えがちだし、視野狭くなりがちなんで、子育て、教育、自分自身の人生、こういったことについて向き合いたい人、知りたい人、興味のある人、誰でも誘ってですね、来てもらえたらと思います。皆様のご参加お待ちしております。それではまたね
ー。この番組は、たびたびプロジェクトと、茶間会議の提供でお送りしました。